こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。相変わらずの株式市場なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。しかし、サブプライムクライシスというものが、これほど根深く、長期的なものになるということは、ちょっと前の私は想像していませんでした。私自身のその見極めたつもりだったものが、まあ、甘かったというか、本当にいろいろ勉強になっています。ただ私自身、の投資姿勢自体はですね、変わっていません。相変わらずですね、日本企業の健全な日本企業については私自身、まあ、相変わらず期待しておりますし、先行きには楽観していたりします。まあ、随分下げていて、それでいて、まあ、たまに急激に上がったり、その市場の動きというものは観察していて面白いなと思います。何事もない時というものは、その変動幅、ボラティリティというものもですね、小さくて済むんですけれども、その、一旦不安心理に市場全体が、まあ、市場全体がっていう、そういう抽象的な言い方は、望ましくない、好ましくないかもしれませんね。その市場に参加する私たちですね、僕たち投資家、またはたまた投機家、はたまたギャンブラーの皆さんがですね、どんな心理に覆われているのか、今僕たちを含むその市場参加者の群れをですね、広く覆っているもの、その中で体制を占めているものというものは、やはり不安心理だと思うんですね。人を動かす最も大きなものというものは恐怖心であるというふうに聞いたことがあります。恐怖心を煽られた人というものはしばしば行動に直結するといいますか、人を動かしたいのならば、その恐怖心を煽れというふうなですね、なかなかこう、恐ろしげな、それでいて本質をついたようなマーケティングの人のですね、マーケティング専門家の話を聞いたりしたこともあります。意外にネガティブな感情というものは人のスイッチを行動へと結びつける、スイッチと言えるのかもしれません。まあ、しかし、恐怖心であるとか、その罪悪感であるとか、そういったネガティブなことに、端を発した、そういったところをその出発点にして、動き出してしまうと、結局出てくる結果もですね、あまりポジティブなものにはなった記憶が私自身ないので、いくら恐怖心に煽られても、そこで慌てて動くようなことはしたくはないですよね。おすすめしたくないものです。不安心理に襲われた時には、まあ慌てて行動したりは、しない方がいいような気もしますし、私自身そういうふうにはしていません。まあ、幸いですね。その、私自身の心理的なところを観察すると、その、あ、今すぐ売らなきゃとかですね、いうのは幸いにして、ありませんで、相変わらず、持ち続けて、バイアンドホールドという基本姿勢は堅持したまま、普通に生きています。本当変わらず普通に生きています。なぜなら、そもそも投資した時というものは、この会社に、この先20年、30年、できれば40年、50年、60年と、まあ、死ぬまで持ち続けられるような会社に投資したいなという考えで、投資先を探しましたし、その上でそれぐらい、長期間投資できるなというふうに判断できたからこそ投資した会社であるわけで、そういうことで言えば今市場価格が下がってもですね、私自身に入ってくるお金の流れとか、私自身を通るお金、そういったお金の流れというものは何ら変わりないわけです。ですから、まあ、バーゲンセールだなと、まあ安いんじゃないのかなとか思えた会社はですね、相変わらず買い増したりしています。まあ、ちょっと前からしたらもう考えられないような、その価格になってますからね。冷静にもしこの市場価格イコール資産価値であると見なした、考えたとするならば非常に恐ろしい、思いにですね、襲われてもおかしくないなと確かに私自身思ったりしますけれども、やっぱりその 価値とは価格と別物なんだろうなというふうに感じるわけです。で、このところ中間決算といいますか、今はですね、もう中間決算という言葉は基本的にといいますか、まあなくなりまして、第二四半期、連結累計期間とかですね、まあそういうことを使って、まあ従来でいうところの中間決算、6ヶ月決算ですけれどもね、それの事業報告書が送られてきてたりするわけです。まあ毎日のようにですね、さすがに、10年近く株式投資を続けているとですね、それなりに持ってる銘柄も増えてきてですね、毎日のようにこういう、そういう事業報告書が届くわけです。その中にですね、配当金が、まあ、振り込みましたよとかですね、これで、郵便局、銀行に持ってったら還元できますよみたいな、そういうものが、まあ、送られてくるわけなんですけれども、まあ、意外にバカにならないと言いますかですね、配当はもう、全然期待はしてなかった私なんですけれども、意外に気がついてみたら、配当金というものもバカにならないキャッシュインだなというふうに思いながらですね、まあ、経営者さんに感謝しながら受け取ったりしています。で、こういう不況の中でですね、どれだけの業績を上げているのかなというところを、その送られてくる事業報告書の中に記されている決算書を読むわけです。損益どうですかと、損益計算書を読むわけです。キャッシュの流れどうですかというところで、キャッシュフロー計算書を眺めるわけです。財政状態、会社の台所事情どうですかということで、貸借対照表を眺めるわけです。そして、おやおや、なんか、世間はもう世界の破滅だ、資本主義の崩壊だ、とか言ってる割には、意外としっかりしてるじゃないのと。しっかり売上は減ったかもしれないけれども利益上げてくれてるじゃないのかというところを見てですね、で経営者さんのですね、謙虚なそのコメントをですね、その決算書の中で、読んだりするわけです。するとですね、おやおや、やっぱりいい会社だと、こう嬉しいなと思いつつですね、そんな風にその思える会社の株っていうのはやっぱり買い増したくもなるわけです。で、たまたまどうも市場価格を見るとですね、利益の水準から見ても、そのキャッシュフローの流れの規模から考えても、まあネットのキャッシュインですね、そういったところを眺めてみても、ちょっと前から比べてみたら、もうびっくりするぐらい安いという会社は少なくなかったりするわけです。そんな中でですね、目処をつけたと言いますか、こう目をつけた、白羽の矢を立てた会社の株をですね、まあ、小刻みにですね、こそこそと買ったりしてるわけです。ただですね、その、1929年の世界恐慌、をですね、引き合いに出されることもしばしばある昨今の金融危機です。で、金融だけにとどまらず、やっぱり金融機関というものは、まあ恐ろしい、金融システムの恐ろしさといいますかですね、実体経済に与える影響というものは、やっぱりあるわけでですね、その信用収縮なんか、つまり、言い換えれば、あいつ信用できないぜっていう状況なわけですよね。信用危機、あの銀行信用できないぜと、どうやらなんか新聞読むにアメリカの銀行は今年に入ってもう23だか4だかですか、その潰れていると、破綻しているそうですよね。で、そうなったらそもそもだってシティグループがですね、存続やばいのではないか、危ないのではないかと言われてて、それで巨額のその資金をですね、資本注入受けたりしてるわけですからね、政府から、アメリカ政府から受けたりしてるわけですからね、ほんのちょっと前から考えたら絶対に想像だにできなかった出来事だなと思うわけです。かくいう私もですね、シティバンクには口座を持っておりましてですね、非常に使い勝手が良いので重宝しているんです。海外に旅行に行ったり出張行ったりすると、絶対にこうシティバンクの口座、シティバンクの ATM というものはそこから現地通貨で下ろせますからね、普 通に円預金、日本でしておいたものの、預金をですね、海外の現地通貨で、海外の ATM で下ろせます。そして、何よりありがたいのは、その、全国に、全国じゃないですね、全世界に広がるシティバンクのその ATM ネットワークがですね、とっても便利なんですよね。本当ありがたいんです。ですから、ありがたく、その、シティバンクの口座を持ってるんですけれども、そんなシティグループそのものがですね、やっていけるのかどうか心配だなんて状況になったらびっくりしちゃうわけです。で、なんかちょっと調べてみると、まあ、シティバンク銀行、以前のシティバンク NA の日本支店とかなっていた時代とは変わって、その、まあ、預金保険でもってカバーされているということで、ほっと一安心。ただし、外貨預金についてはどうもカバーされていないらしいということで、ちょっとそういうところは要注意というもののようですよね。まあ、慌てて、シティバンクの預金をですね、こう取り崩すというか、その、口座、閉める必要もないようだというところで、ちょっと私自身、ほっと一安心してたりするんですけれども、まあ、なかなか、面白い時代になったもの、時代だなと思ったりするわけです。で、1929年のですね、恐慌の話とか読んでみると、それは、じわじわと、その長期にわたって株価というものは下げ続けたという事実があるわけです。なかなか、その大規模な信用収縮、その恐慌が起こってしまうと、その、で、しかもそれが長期化してしまうとなると、結果として、大きなロスをですね、投資家としては被ってしまう可能性が高まる。ただしですね、そんな風に絶望的な状況に陥っていた当時の恐慌も、その数十年の流れで見てみれば、数十年のスパンでその眺めてみると、結局、大きなリターンを伴ってですね、戻ってきたというのもまた歴史的な事実なわけです。そういうことを考えてみてですね、結局、健全な企業が残ったと。健全な会社が投げ売られていた時期というものは実は最高の買い場だったというところが、まあ歴史的な事実なわけです。で、まあ過去に起こったことが必ずしも再現するというわけではないのが、まあ要注意ではあるんですけれども、まあ私自身の思いというものをこの場で、まあお話しするとするならば、どんなに市場がですね、パニックに陥った時であっても、しっかりやっている会社というものは、なんか魅力的だなと、一投資家として、魅力を感じたりしますので、そういう会社の株主であり続けられる自分の身をですね、ありがたいなと。では、そういう状況、そういう投資行動を取れている、状況にですね、まあ感謝しつつ、これからもですね、健全に投資を続けていけたらなと思うわけです。まあ、ある会社のですね、工場見学ツアーというものがあるんですよ。で、それに以前申し込んだんです。そしたら、抽選に外れちゃいましてですね、あれあれ、残念だなと思ってたら、その会社の総務の方がですね、電話くれたんです。その、キャンセルが非常に多数のキャンセルが出たので、もしよろしければ参加しませんか、なんか一旦抽選外れたというふうにご連絡差し上げたんですけれども、参加しませんかとか言ってくださったのでですね、弁当も出ますよとか言うんでですね、まあそれは関係、あんまり関係ないかもしれませんけれども、あ、そういうことでしたら縁があったなと思ってですね、ありがたく工場見学にですね、この週末に参加してきて、その会社の理解を深めようかななんて思ったりしています。まあ、とりあえず、こんなところですかね。まあ、随分、間が空いてですね、すいませんでしたって、毎回これ、放送していると言いますか、お届けするためにこんなことを申し上げているような気がするんですけれども、まあ、こんな私ですので、どうぞよろしくお願いしますというところですね。では、こんなところですかね。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所は、onetoshi.com Yahoo や Google など検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。おかげさまでトップにヒットいたします。楽しい投資研究所です。楽しい投資研究所ではですね、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には、 不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターを、お送りしております。テーマは投資の感性を高めるです。もの会員登録はですね、楽しい投資研究所のホームページから2分もかからずできますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。こんなところですかね。では、近々また次回の楽しい投資ポッドキャストで、お会いいたしましょう。さよなら。